恵みをいただく御言葉は民数記の35章30節から34節までです。民数記35章30節から34節。もし誰かが人を殺したなら、証人の証言によってその殺人者を殺さなければならない。しかしただ一人の証人の証言だけでは死刑するには十分ではない。あなた方は死刑にあたる悪を行った殺人者の命のために贖い金を受け取ってはならない。彼は必ず殺されなければならない。逃れの町に逃げ込んだ者のために贖い金を受け取り、妻子が死ぬ前に国に帰らせて住まわせてはならない。あなた方は自分たちのいる土地を汚してはならない。死は土地を汚すからである。土地に流された血についてその土地をあがなうには、その土地に血を流させた者の血による以外はない。あなた方が自分たちの住む土地、すなわち私自身がそのうちに宿る土地を汚してはならない。主である私がイスラエル人の真ん中に宿るからである。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、地はあなたの栄光で満ちております。あなたの栄光を褒めたたえるこの宮においても、主はあなたは満ちております。私たちという人間の宮もあなたの栄光で満ちております。そしてこの地を汚すことがありませんように、このしもべ、あなたの愛されたこの一人一人のあなたの羊たち、あなたのしもべたち、主を汚すことがありませんように、この宮、この地を汚すことがありませんように、主を今日あなたを汚すということを、それがどのようなことであるのかを教えてください。この語るしもべの唇を清めて、思いと心を整え、体調を整え、聞く一人一人の耳も清めて、一人一人の健康をあなたが守り、整えられた心を持って今日あなたからいただく御言葉によく耳を傾け、命を預けることができますように、あなたが命を豊かに増し加えてください。これからの時はあなたを見てにお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この35章の方では、特に人を殺す、殺した人について、それについての定めです。で、意図的に殺した人に関しては、前回の、ところで見ました通り、必ず死刑にしなくてはならない。で、意図的にといいますか、殺す気がなくてもですね、劇場に駆られて、何か鉄とか木とかできた器具を用いて人を撃って死なせた場合とかも、そのような死刑になります。そして意図的でない場合、たまたま放った石が、下にいた人に落ちたとか、そうした形で、人を死なせてしまった場合には、逃れの町が、用意されていて、でそれでそこに、そういう人が逃れることによってその人の命が流れる。で、ただし、その逃れの町から一歩でも外に出た状態で人に、見つかって殺された場合は、それはそれで仕方がないと、主はそのような、戒めを与えられ、これはまさしくですね、私たちも 主が用意してくださったその逃れ場、イエス・キリストという逃れ場に私は宿り続ける限り、私たちはそのサタンからまた攻め立てる唇から守られるということを前回見ましたけれども、でその人を殺した場合はですね、意図的に人を殺めた場合、試験にされるためにはですね、まあ、一人の証言ではそれは十分ではありません。そのためには、まあ、2人以上のその証言が必要なわけですね。まあ、教会によっても2人または3人の集まるところに主がおられる。そしてまた、その訴えがなされる時も、まあ、2人または3人以上ですね、教会で誰かが罪を犯して除名する場合も、まず初めは行って2人だけのところで、でそれでも聞かなければ3人、それでも聞かなければ、まあ、教会全体の前 でそれでも聞かなければ、まあ、その人を異邦人のような扱いになさい言われております。ですから2人3人以上というのは、まあ、証人としてですね、まあ、主の御前に、それがなされることを意味しております。ですから、死刑ということについても、まあ、ただ一人の証人の証言では、それは無効とされてしまいます。また、31節の方を見ますと、死刑にあたる悪を行った殺人者のためには、まあまあ、お金を受け取ってはならない、ね、その人は必ず、殺されなければならない。ですから誰かの命を奪った場合はですね、意図的に奪った場合はお金をいくらいくらいやるからこれで勘弁してくれということは聞かないんですね、主の御前に。そうしますとお金を持っている人は何人殺してもいいことになって、それで殺人がはびこってしまう。まあ、今の、まあ、日本の その裁判司法においても、まあ、アメリカの司法においてもですね、弁護士にお金をいっぱい積み立てれば、ね、有能な弁護士を雇えばどんな悪い罪を犯してもどんな殺人を犯しても、たちまち、まあ、無罪といいますか、まあ、命が流れる、刑罰が軽くされる、まあ、そういう、風潮といいますか、そういう感じになってきておりますけれども、それは主が喜ばれないこと、死刑に相当する罪を行えばお金の運命は関係なく主のその定め通りのことがなされなくてはならない。これが主の御心です。またですね、32節の方を見ますと、逃れの町に逃げ込んだ者のために贖い金を受け取り、妻子が死ぬ前に国に帰らせて住まわせてはならない。この、要するに意図的に人を殺したわけでもないのに、まあ、人を殺してしまった場合も、まあ、逃れの町に、ずっとその人はいなければならないんです。いくらお金をその場合も積み立てたとしてもですね、その妻子が死ぬ前に、まあね、大妻子が死ぬ前に、自分でお金を積み立てて、そして自由の身になってはならないということですね。私たちもイエス・キリストという大妻子がですねおられます。そしてイエス様は私たちのために十字架の死の贖いをしてくださいました。それで私たちは自由の身とされているわけですから、ですからキリストの十字架の贖い以外で私たちの何かで、ね、自由方面の身にはなることはできないんです。私たちが自由の身とされるのはただ大祭司の死、イエスキリストの十字架の死によってのみ私たちは罪は贖われ、私たちは死から解放され、呪いから解放されるわけです。さて33節の方を見ますと、あなた方は自分たちのいる土地を汚してはならない、血は土地を汚すからである。土地に流された血についてその土地を贖うには、その土地に血を流させた者の血による以外はない。ありますね、血は土地を汚すんです。不当に人が殺されて血が流されたその土地はですね、呪われるんです、汚れてしまうんです。あの 人類殺人、最初の殺人ね、カインが弟アベルを殺しましたね。その時も土地が汚されて、カインに対して何の作物も生み出さなくなりました。ちょっとそこの箇所を開きます。創世記の4章ですね。創世記の4章、2節から、読んでいきます。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊の産子の中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せをしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを治めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいた時、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた。知りません。私は自分の弟の番人なのでしょうか。そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。聞け、あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても、土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。ね、書いてありましたね。血は土地を汚すんです。血は土地を呪わせるんです。不当な流された血、殺人者の手によって流された血はその土地を呪わせ、そしてその土地はもはやその殺人者に対して何の実りも、地の産物も実らせないようになり、そのものはさすらい人となってしまう。このようにですね、土地が汚されること、それはまず不当な血が流されることによってです。また、土地が、血が叫ぶと言っておりますね。もう一つ、叫ばせること、土地が呪われてしまうことがですね、当然に支払うべきもの、支払うべき賃金が支払われない場合においても、その支払われない賃金がですね、天の万軍の主のに向かって叫ぶと、ヤコブ書の5章に記されております。ヤコブ書の5章のところの4節ですね。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いていますとありますね。未払い賃金もまた主に向かって叫ぶんです。まず殺人、不当な血が流された血は万軍の主に向かって叫ぶ。 で、それから、未払い賃金も万分の7に向かって叫ぶ。なんか日本の状況を見てますと、本当に若者たちに支払われるべき賃金がですね、支払われていない状況、もう不当に安い賃金でこき使われていて、その若者たちが、ね、30代40代になって、もう本当に一緒に対するその叫びが強くなってきている状況で、まあ、この日本今あるわけですね。3年前に、もうすぐ3年経ちますね、あの大地震から。そのような災いが、まあ、起こっているわけです。またですね、その土地を汚す、ものの中に不貧困があります。このイスラエルの民がカナンの地に入ろうとしているんですけども、そのカナンの地は、その不貧困によって汚れているから、ですからそのカナンの土地からその人々を吐き出して、そしてイスラエル人が入ろうとしているわけです。レビ記の18章のところでそれを学びました。レビ記の18章の24節からですね、土地を汚すもう一つのその原因というのが不貧困です。レビ記18章24節から、あなた方はこれらのどれによっても身を汚してはならない。私があなた方の前から追い出そうとしている国々はこれらのすべてのことによって汚れており、このようにその地も汚れており、それゆえ私はその地の咎を罰するので、その地は住民を吐き出すことになるからである。あなた方は私の掟とこの私の定めを守らなければならない。この国に生まれた者もあなた方の間の在留異国人もこれらの忌み嫌うべきことを一つでも行うことがないためである。あなた方より先にいたこの地の人々はこれらすべての忌み嫌うべきことを行ったので、その地は汚れた。あなた方がこの地を汚すことによって、この地があなた方より先にいた国民を吐き出したように、あなた方を吐き出すことのないためである。これらの忌み嫌うべきことの一つでも行う者は誰であろうと、それを行う者はその民の間から断たれる。あなた方は私の戒めを守り、あなた方の先に行われていた忌み嫌うべき風習を決して行わないようにしなさい。それによって身を汚してはならない。私はあなた方の神主である。アメン。まあ、どういう不貧困か、どういう汚れか、それが18章のね、初めから書いてあるんですけども、まあ、この今24節から読みしたんですけども、その直前の21節のところでは、子供をモレクに捧げること、また、22節では女と寝るように男同士で寝るとか、ね、女同士で寝るとか同性愛ですね。23節では動物と寝るとか、そういうことですね。また、18章の前半部分は主に近親相姦ですね。まあ、具体的に父の妻を犯すとか、あるいは父の妻が産んだ娘と寝るとか、まあ、母の姉妹と寝るとか、まあ、そういった近親相姦について事細かく、これらのことを一つ一つしてはならない、書いてある。ですからこういうこと、こういった姦淫の罪、汚れた性的交渉ですね、そうしたことによって、要するにカナンの地は汚れているから、だからその地から住民を、吐き出せ。でそれでもしイスラエルの民もそのカナン人に習ったことをするのであれば、主はイスラエルの民であろうともその土地から追い出す、吐き出す、主はそのように言っておられます。まあ、28節のところ、あなた方がこの地を汚すことによって、この地があなた方より先にいた国民を吐き出したように、あなた方を吐き出すことのないためである。これ原文は王とする、ね、もう そういう表現が使われています。土地が人を王とする、その原因は、カインの罪であり、また不当な血を流すことであり、また支払うべき賃金を支払わないこと、なすべきことを果たさない、それがどんどん積み上がっていくとですね、その土地から王とされてしまうんです。この地上から王とされてしまう、これが、土地を汚すということのその報いですそしてその土地が汚されてしまったらですね、イザヤ書の方にあるんですけども、汚れた動物が、そこに住み着いて、またそこは、悪霊どもの住処になって、そして、そこは本当に、汚れた土地として残ってしまいます。今日のところを見ますと、その汚れた土地、血によって、汚れた場合は、その、殺した側の血が流れることによってのみ、その血は、贖われる、あります。またイスラエルのためはですね、罪に罪を重ねて不貧困や、また、虐げ、またそういう弱者に対する、虐げの他にも、きっと、労働者に対する未払いの賃金も積み上がってきたことでしょう。それらのことによって、強制的に、その土地から追い出されたんですね。バビロン捕囚の時にイスラエルの民はあまり罪に罪を重ねたがゆえに王とされたんです。そして70年の間その土地は安息を得たと、第二歴代史の最後の本に書いてありますね。主は強制的にそこから王とするんです。その人々を土地から、そして強制的にその土地を、聖なることに用いるために安息をさせる。ですから私たちは本当にこの忌み嫌うべきこと、土地を呪わせるようなことをしてはならないんですね。確かに、これ聖書に書いてあることを知らない人でも、どこかの土地で、殺人が行われたら、なんかその土地がですね呪われた感じになってしまう。不動産の物件でも事実そこで、殺人とか自殺とかが行われたら、そこの物件が、安くなってしまう、そういった事実もあるわけで、要するに呪われてしまうんですね。その血が不当に血が流された場合、この国もですね本当に歴史的に不当な血が流されてきました。そして主が強制的にその血を流してきたものの血を流すことによって、そしてその土地の、その、贖いがなされて、そうした繰り返しがなされてきたわけです。ですから私たちは不当にその土地を、怪我したり、不貧困によって怪我したり、あるいは未払い賃金、果たすべき務めを果たしていなかったり、約束を破ったり、そういったことによってその土地から追い出されるということがないように、本当に主にあってですね、正しく兄弟姉妹を愛し、兄弟姉妹を、憎む者は、殺人の罪を犯しているようなものだ、主はおっしゃいましたけれども、本当に私たちもそういったことで気をつけて、兄弟姉妹を愛し、互いに教え諭し、そしてこの神の宮、この教会においても、また家においても、あらゆるそういった不当を取り除いて、でそれでその土地を汚すことのないように、また主にあって本当に清らかな生活をして、幸いと祝福を末永く続けていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、不当に血を流したその土地は汚れてしまうカインは兄弟の血を流して、土地は呪われてしまい、カインは土地を耕すものでしたが、もはやその土地からは何の産物も得られない状況になってしまいました。主よ、本当に 今この日本の国の状況を見ますに、働いても働いても主は産物を出さない、それどころか地に呪われて、そして主に忌み嫌われるべきことを本当にたくさん行っている状況を見ます。ソドムとゴモラは天に対する叫びが大きくなったので、そこで3人の御使いたちが使わされ、果たしてその叫びが本当かどうかを見られました。そして事実その通りだったから滅ぼされてしまいました。しかしそこにアブラハムという取りなしでもおりましたが、しかしその取りなしも虚しく、ソドムの町は取りなされるにふさわしくないまでに罪がはびこってしまい、それで滅ぼされてしまいました。主よ、この国において私たちはアブラハムとして立ち、取りなし、祈り、そして本当に土地を清める者として、いつまでも立つことは、取りなし手としてキリスト者が立つことができますように、ですよ。キリスト者に力を注いでください、清めてください。私たちもいつでも主をこの地において取りなし手として立ち続けることができますように。また私たちの家、私たちの教会、家庭、その場を、そうした汚れを持ち込むことがありませんように、どうか清めて祝福してください。今日いただいたこの命の法則に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。